お疲れ様でした、
去年のね、
はい
年末だったんですよ。
はい、
もう競馬も残すところあと3週ぐらいの頃だね。
はい、
でね、仕事終わって事務所出てさあ帰ろうかなと思ってたら後ろからトントンってね、
はい、
肩を叩く人がいて、
はい、
びっくりした。はいって振り返ったら、まあ、昔あの付き合いのあったさ、人だった、知り合いだったんですよ。
はい、
でどうしたんですかって言って、久しぶりですねって言ったら、あの誠に言いにくいことなんですけど、ちょっとあのお金を貸していただきたいと、
はい、
いうことでね。えっと、でその人ね、もうね67歳なんですよ。
はいはい、
いいね、まあ年齢ですよね。僕よりもあの16歳も上の、まあ、大先輩なんですけど、えどうしたんですかと。だからね、いや来年ね息子がね、はい、大学受験なんですよと。
はい、
で、まあ15校ほど受けるとね、たくさん受けるね、15校ほど受験するんだけども、
はい、
その1校につき受験料が5万円ぐらいかかるんだと。
はい
ね、へえと。まあ確かにそうだよな、俺もあの私立高校受験した時あの時3万円かかったの覚えてるんだよ。
そうですね。
ね、でじゃあ単純計算で75万円か。
はい、
ね、であの、学資保険も入ってたんだけど、
ええ、
その150万降りるんだけど、
はい、
まあ、それじゃまあ全く足りねえとまあそれも降りるのが来年の3月だとかいう話で、はいはい、でちょっとあのお願いなんですけどということでね、いくらですかって言ったらね、
はい、
50万ほどっていうわけ、
はいは
い、いやちょっとまあ50万さ、まあね、うん、でももう帰ってこないだろね、
はい、
でさ、なんで金借りに来るかって言えばさ、他で断られてるわけですよ。
あ、
まあ大抵の場合だけど、
はい、
もちろん金融関係でも門前払いでしょ、67歳で。まあ担保があれば別だけどさ、
はい、
でね、もう帰ってこねえ金だなと、
まあはい、
貸すのはいいけど、でも50はやっぱ痛いじゃん、痛いじゃん、
ね、いくら先生でも、
いややっぱりね、
いくら先生でも
ちょっと帰ってこない50万っていうのはさ、
はい、
じゃあすいません、あの30万に負けていただけますか。なんで俺、貸す方がお前俺ら負けてくれって言うんだ、お前やろ、今考えたら腹立ちたぞ。なんですいませんって言われなきゃいけないんだ俺は、ちくしょう。まあいいや。
はい。
あ、すいません。じゃあ、なんとか30万ぐらいで手打ちませんかっていうことでね。
はい。
無限に断るのもさ。
ああ、先生、
かわいそうじゃない、ね、うん。やっぱりさ、どこもね、貸してくれる人なくてね。わざわざ、こんなさ、俺みたいなね、この年下にさ、あの、無心してくるなんてさ、まあ恥を忍んでね、気の毒じゃない。だからさ、じゃあありました、明日事務所来てくださいと、あの、
はい、
ご用意しときますんでつって、であの返済についてなんですけどとか言ってね、
はい、
あのまあいつでもって言ったんだけど、来年の5月に、
ええ、
まとまってあの年金が入るんだと、
はい、
えそんな年金ってあるのみたいなね。まとまって入る年金ってあったのかなと、まあ、知らないんだけど、
はい、
まあさあ、まあ、まあ口実半分ね、
はい、
はい、まあそういうことで、まあいいですよとね、じゃあ5月来年の5月にあの持ってきますんでっていうことで、分かりましたで、まあ30万お貸ししたと。
はい、
でまあその間ちょっと俺も忘れてたんだけどね、
はい、
馬券で儲かったりするたびにさ、
はい、
ってね、あの大酒飲めばすぐ忘れちゃうんだけど、で5月のまあダービーが終わって、
はい、
エタリオが4着だった時にふと思い出した、あそういえばなんか30万貸してたなと、5月いっぱいまでだ、返してくるようなことも言ってたけど、まあ案の定来ねえと、
はい、
あの返しに来なかったんで、まあそんなもんだろうと。大体ね俺もね、あの散々っぱり人に金貸してさ、ほとんど返ってこねえよ、こんなもんはね、8割9割返ってきません。もうね車1台分ぐらい買える金貸してるぞ。
いやマンション買えんじゃないですか、下手すると。
いやそこまでは貸してないけどさね。でさ、
はい、
あの人間っていうのはね、自分勝手な生き物でね、
はい、
困ってね、借りるときはね、仏様みたいなね、貸した人にね、仏様みたいな感じでね、手を拝んで感謝するけれども、
はい、
一旦じゃあね、それを返せって言ったときはね、もうね、 あれだよ、鬼でも見るような目でね悪人を見るような目でね睨み返してくるというね、そういう性質を持って、でさ、
はい、
あのきつくね、もう返せなんて言うとね、逆上してさ、キュウソ猫を噛むじゃないけどさ、いきなりナイフを取り出してズバーなんてねやられちゃうって、そういう事件もある、今実際に起こってるわけですよ。ですからね、まあね、そういう追い詰められた人間にね、あの追い打ちをかけるようなこともねするべきではないと。これはね、あの情けは人のためならずじゃなくてね、取り立てるのは自分のためにはならないということですよ。自分の安全を、ね、その担保するために私は取り立てないんですという、はい、まあ、あのそういうポリシーがあるんで、まあ、5月の末になっても、まあ、連絡ももちろんしないし、
はい、
放っておいたんですよ、
はい、
そしたらね、あの今年の7月、先月、
はい、
先月の半ばぐらいにね、街で偶然会ったんです、
はい、
おっと思って、そしたら向こうの方から、あ、すいません遅れてましてっつって、で、あの今月中に必ず、今月中には必ずお持ちしますんでということで、あ、俺は別に返してくれとも何でも言ってないんだよ、向こうが言ってきたんでね、
はい、
で、ああ分かりましたって、いいですよってお待ちしてますって言ったんだけど、7月がすぐ終わっても、もちろんこれ返しに来ないとね、まあしょうがねえなと、まあ、諦めてますよこっちもね、もうは初めから貸した時からもうこの金はないもんだと、あのくれて やったもんだと思って諦めてたんだけど、
はい、
まあ案の定かと。そしたらね、金曜日、
はい、
2日前ですよ、
はい、
ピンポンってなるんだ、金曜日どれだと思ってさ、出てみたらその人で、
はい、
長らくね大変あの遅れてしまって申し訳ございませんが、あの返しに来ましたって、
はい、
戻ってきてました、ちゃんと、はい、きっちり30万円、
あ、はい、
と驚きだよね。でこういうことがあると私は化けに直結するんです、これね、
はい、
奇跡的に30万が返ってきましたと、
はい、
だからあの3番10番じゃねえかと、
あ、はい、
30で、
あ、はい、
30万の30で3番10番を、
はい、
あの俺土曜日どっかで出んじゃねえのっつったら、
はい、
本当に来たんですね、 TBQ 杯で、
はい、
3番10番生まれん、安かったですけどこら来ただろうな、これを勝てば観音というというね、3番10番、そういうわけでした。ただそれだけですよ、
はい、
で相変わらずあの重賞レースには、縁がないと、ね、当たるのは平場のメインだけというね。いやー NST 賞はあなたこんちゃんさ、はい、この落差激しくね、枠連68で500等円、
はい、
生まれんは14000、生まれんも買っとけよなというかね、
はい、
俺アタック見た瞬間に、
はい、
津村だなって直感したんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。ね。まず、茅ヶ崎って出てきたじゃん。
はいはい。
こんちゃん珍しく外れたな。
うん、鎌倉って言っちゃったんです。
鎌倉だと、ね。
あれどっちだろうと。
茅ヶ崎だったっすよね。
はい。
で、てっきりさ、あ、茅ヶ崎特別ってあったかなと思って調べたらないんだよ。
はい。
で、じゃあなんだと思って、あの映像にさ、やたら海映ってきたよね。
はい、
あの畳イワシも出てきたし、はい、漁港も出てきたよね。はい、その時にね、あのね、津村のことをね、あの頭浮かんだんですね。で、あの津波っていうさ、
あ、はいはい、
言葉がありますけど、あれどうして津波っていうか知ってる？津って何か知ってる？古い言葉で、
はい、
あの漁港、漁村という意味なの。港なんです
。港なんですか？
そうなの。だから港を襲う波だから津波って言うんです。
そういうことなんですね。
だからあの三重県津市って
あるでしょ。あ、津市ってありますね。
あれも巨大な港があるでしょ。
あります、
ね。協定もあるけど。
はい。
あとあの琵琶湖に大津ってあるよね。
はい。
あれは海、あの元あの日本の首都ね。
あ、はい。
大津。
大津。
あれは海ではないけど、
はい、
琵琶湖の港だから、
なるほど、
大きな港だから大津市って言うんです。
はい。
確か。うん。なんで津イコール港ってその分かってたんで、
はい、
あのマーメイドステークスの週に、
はい、
エプソムカップマーメイドステークス今年の6月10日、
はい、
アタック25の最後の問題の答えが、
はい、
神戸港だったんで、
あ、神戸港、はい、
ある港を当てようで、
はい、
神戸港が出てきたのね、
はい、
でまあ、神戸新聞杯の決まり目だったんだけど、
はい、
でもね、なんで港にしたのって、神戸なら神戸でいいじゃん、ある年を当てよう、
あ、はい、
だけどある港を当てようで神戸港にしたっていうのは、
はい、
これはもちろんそのね、 マーメイドステークスという人魚を意味するで、はい、タイトルもあるし海製だなと、
はい、
じゃあそれに似合うの何言ったらワンブレスアウェイに騎乗するツムラだった
あ、はい、
あこれ間違いねえ大丈夫だっつってワグレン1、2ね、
はい、
あん時はねまたねありがたかったのがツムラが15頭立ての1枠という唯一の担当枠に入っててくれたわけ、
はい、
だから同枠気にすることなくああ彼だと思えばよかったんです、はい、で、まあ、1、2も5000円ついたんだけど、
はい、
まあそれはよかったんだけどなんでその時のことを思い出してねあの茅ヶ崎であの港が映ってるから、
はい、
で一番最初にほらなんかパドルを漕ぐ、
ね、あそうですね
あのサーフィンに乗ってパドルを漕ぐシーンもやってたんで、はいはい、あまあこれ間違いなくツムラだろうと、
はい、
でツムラの枠かなと思いながらもうツムラ本人も買っとけよなとマーメイドステークスでツムラ本人ちゃんと2着で負けになってんだからと思ったら今度1着で、はい、でね6枠もこれどっちか分かんねえんだよ、はい、言って、
はい、
ステインライクビーかアードラか分かんねえんだけどまあでもねあの馬連でもさ4通り4点買ってもね、はい、1万4000じゃ割あったな、
はい、
だからさ枠連68一番手っていうかもう1点なんだよ枠連ねこの NST 賞68点なんだけど、
はい、
681点とプラス馬連も4通り買ってけばよかったなっていうねあ、
はい、
まあそういう感じでしたね、北九州記念これはもう全く分かりませんでした、
はい、
ただし9番と11番が2、3着できて、まあ、このワイドもそこそこついたこの意味は後から考えればあ NST 賞の、重石鹸に競泳アシュラという馬がいたからだなっていうね、
はい、
何度も見てますねこの競泳アシュラという馬がね、
はい、
11歳にして現役を続けの、しかもあのメインレースにも、時折出てくると、
はい、
これはねあの兄貴殿がもう2歳児この馬がデビューした時からやばい馬だからねというふうに教えてくれていたんですよ、
はい、
でああ競泳アシュラやべえと思ってなので7枠に入ってるから両隣のまあ68
あ、はい、
これいいよねで重責権にいると反対競馬でも両隣の、
はい、
9と11が、
はい、
2、3着でねえ、まあ、こういうことです、
はい、
で、札幌記念はねまあアイトーンの枠が馬券になるだろうとは思ってた
はい、
うんあのね、アイトーンって太陽神の、持っている馬の名前なんだって、
はい、
太陽神ね、
はい、
ギリシャ神話の太陽神、
はい、
太陽で一着したのがサングレーザーというサンね
サン、
サンもまあ英語で太陽だよね、
はい
まあ、連想できるわね、
はい、
今日ね札幌記念のね、ゲストが、
はい、
女子カーリング選手の、
はい
本橋麻里っていうね、
はい、
女性だったの、
はいまあ、
大変綺麗な人なんだけどこの人はね北見のね LS プレーザーじゃなくてね、ロコソラーレっていうねチームに所属してる、
はい、
ロコソラーレ、
はい、
ロコっていうのはねあのウトロのウトロの方かなあの人なそれのなんか、それをもじった言葉で、
はい、
ロコウトロッコかなんかの、
はい、
でソラーレっていうのは、
はい、
イタリア語で、
はい、
太陽っていう意味なんですね、
はい、
ねもうねわざわざ太陽を呼ぶかと本当にね、
はい、
ちゃんと北海道の有名人で、
はい、
あのねこう要するに見栄えも良くてですよ、
はい
札幌記念という大舞台大舞台に、
はい、
あの似合うねプレゼンターも知名度あって
あ、はい、
北海道出身でね、
はい、
それでちゃんとそこに太陽がねあったというこのね
で、はい、
まあもういいやもう取れなくてももうそれでねサングレーザーで、
はい
ね、サンとアイトーンの枠だったっちゅうね面白いよなであとね、のど自慢、
はい
今日のゲストが川中美雪だったんですね、
はい
鹿児島県の垂水市というところからで川中美雪だったんだけど、はい、群馬の渋さんがメールくれたんだよ
あ、はい、
あのね、この人ね、8月にね新曲がリリースしてんだと
あ川中美雪さん
うんね、だけどそれを歌わずに、
はい、
その一つ前の歌をわざわざ歌うんだ歌ってんだってそれがね深川何話物語っていう歌、
はい、
曲名、
はい、
深川何話物語、
はい、
でおかしいだろ
深川何話物語
いやいやいや 新曲普通披露するよ。
普通はそうですね、発売したら、
うん、でさ、まあ深川なにわじゃなくてなんかね、なんだかつう歌だったんだよ。あ、能登の歌なのか。今最新曲がね、能登を歌った歌、はい、あの石川県か、
能登、はい、って、はい、石川県、
石川県でね、あそこの歌なんだよ。で、まあそれをね、鹿児島で歌うのはどうかっつってもね、まあ他の例いっぱいあるやん。別にご当地ソングじゃなきゃいけないという決まりもないし、
はい、
例えばまあ福島でさ、山口のね、山口を称賛する歌歌ったらさ、
それ
これちょっと問題ありますよね。
危ないですね。
これちょっとね、
問題あるんで。
広島市民球場の三塁、あ、一塁側で、あの、巨人を応援するぐらいやばいよ、ね。
やばい、やばい。
やばいことだよね。だからさ、まあ、それ、別にだって、能登とほら、鹿児島なんか敵対関係なんかないわ。ないじゃん、別にね、
はい。
歴史的背景もないわけじゃん。
はい。
だからさ、別に歌ってもいいんだよ、と思ったんだけど、
はい、
なぜか一曲前の歌を歌うんだよ。深川。深川っていうのは深いに変わって書くじゃん。
はい。
ディープじゃん。ディープサンクだと。
ああ、はい。
で今日、北九州記念3枠5ゼッケンにね、
はい、
この北九州記念はね、ディープサンクがね、ディープインパクトサンクたった1頭だけ、
はい、
アレス・バローズ3枠5ゼッケン、これ1着ね、はい、1着ですよ。でその瞬間ね、あ、やっぱ深いだなと。でさ、札幌記念のさ3枠5ゼッケンもさ、
はい、
中引きってさ、
はい、
ディープサンクだよ、
はい、
ディープインパクト1着したサングレーザーもディープインパクトだ。
はい、
あといなかったんじゃん、ディープインパクト。この2頭だぞ確か、
はい、
ディープインパクト3区って、ディープインパクト3区の1、2着だよ、
はい、
で川中美幸が深川、なぜ深川をわざわざ歌ったか、ディープに注意せよということ。
あ、はい、
これで終わってから言ってません、ちゃんと予想に1日分の予想に書いてますからね、
はい、
ディープインパクト、群馬の渋さんがそう言ってきてから思い当たるのは、まあ、ディープインパクトしかねえよなと、
はい、
だからあのディープインパクト3区に注意するあの したい人をしてくれと、俺は知らねえからな、はい、それはねだからまあそういう意味もあって、
はい、
1枠と3枠をさ、まあ、軸は全然違ったんだけど、
はい、
あの相手にまあディープ3区だからっつったら1に着されちゃったということ
ね、はい、
でましてやあのアレス・バローズという人気薄のディープ3区が3枠5ゼッケンで1着すれば、20分後の札幌記念、同じ3枠5ゼッケンに入ってるディープサンクはやっぱり一着しないんだよ。ここはね、やっぱりね、あのルールなんだろうね、
はい、
俺それ見た瞬間に若引きの1着だけはねえなと、
あ、はい、
3着じゃないかなと思ったんだけど、まあ、2着だった、まあ、それだけ、まあ、深川何は物語が強力だったっていうことなんだろうね、はい、ちゃんと覚えておいてね、
はい、
あの同じことばっかりやってるんですよ、これ山手線をね、
はい、
のようにぐるぐるぐるぐる回ってんのね。あのね、17年前のね、
はい、
新潟二歳ステークスの当時サラブレッドインフォメーションって言ったんだけど、
はい、
その文章の中にみずみずしいって言葉があったんだよね、
はい、
みずみずしい、
はい、
同じ言葉の繰り返しでしょ、
あ、はい、
そういう時は土曜日と日曜日で、
はい、
例えば同じジョッキーが、一着なんていうケースもあったんだね、
はい、あ、はい、
で当時実際その週札幌のメインは、
はい、
土日とも、はい、岡部幸男というジョッキーが一着でした、
はい、
ね、その前例を踏まえね、でのど自慢が、
はい、
静岡県静岡市というね、
はい、
静岡と静岡でしょ、
はい、
こういう時も要するに同じようなねことが見られるわけ、
はい、
だから浜中卓、
はい、
土曜日一着したんです、
はい、
なんで日曜日も浜中一着するだろうというふうに私は踏んだんですね、
はい、
実際一着でしたね先週ね、
はい、
7頭立ての6番人気で、
はい、
単勝1400円つきました。でこれもね、あの裏打ちがあるんですよ。あ、こういうケースだから浜中を狙わなければいけないねという、それがね果たして何人の人にね私のこの情熱が伝わったかですね、
はい、
まあ何人か浜中の単勝取りましたよって言ってきてくれた人がいて、
はい、
あ、俺の存在意義がねここに見出せましたということで、めでたしめでたしなんだけど、
はい、
あのね、本当山手線なんだよね。
あ、はい、
もう最近つくづくね、それを痛感します。あ、同じことで、ね、ぐるぐる、ただね、
はい、
あの忘れちゃうんだよ。山手線はぐるっと回るのはあれ1時間だろ、
はい、
だけどね3年ぐらい経っちゃったら忘れちゃうべ。
そうですね、
うん、3年に1回同じことやってるよね。ね、
はい、
まあそういうさ、まあ要は理解度ですよ、
はい、
ね、太陽はあと2週あんのか。また来週太陽大事にしようね。
はい、
広島優勝だな。
そうですね。
で、あれだろ、また日本シリーズ出れないんだろ。
そうですね。
あの、勝率5割以下でヤクルト日本一になりますんで、その時どうなるかを考えましょう。
はい、お疲れ様でございました。